YouTube などをですね、見ますと、この新型コロナウイルスの感染のですね、この影響かどうかは分かりませんけれども、YouTube の映像で、外国でですね、道端で人が突然倒れているっていうのですね、そういう映像が流れていてですね、皆さんもしかしたらご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。そうなんだ、これは大変だなって思うわけですけれども、しかしその映像を見ているとですね、倒れている人に近寄って何かしようとしているようなそういう映像もあれば、全くですね、もう何にもその倒れているまま、ただ映像だけが流されているって、そういうこともあるわけですね。で、それを見ていてですね、私がもしですね、その場に居合わせたらどうするかなっていうことをですね、考えました。皆さんもどうでしょうか。この原宿にですね、教会に来る途中にこの表参道で人が倒れていたらどうしますか。今私たちは握手することや近くでですね、話することも避けなければいけないこの状況の中ですね、倒れている人がいて、どうしましたか、大丈夫ですか、体に触ってですね、脈があるか、あるいはもしかしたらですね、CPR を行わなくてはいけない、コロナウイルスに感染なさった方の発作でないかもしれない、もしかすると心臓のことやですね、他のことでですね、倒れているかもしれない、そういう場合ですね、このような状況の中で私たちはどう判断したらいいのかっていうですね、本当に厳しい選択をですね、迫られる、そういう状況が私たちの周りにあると思います。そのような時に一つヒントになるのは、やはりイエス・キリストならこの状況にどのようになさったかということかもしれません。しかしですね、私たちは適切にですね、本当に判断しなくてはならないと思います。賢くですね、神様から知恵をいただいて、このようなですね、大変な状況の中をいかに神様の愛を伝えるためにですね、生活していくかが今私たちクリスチャンに問われていることではないかと思います。それでは話変わりましてですね、まずこの写真を見ていただきたいと思いますけれども、皆さんこの写真見てどう思いますか？これ合成だと思いますか？もちろんここに写真を載せているので、合成っていうことはないですよね。この人は湖に立ってるんですよ。で、なぜ立ってるか皆さんわかります？合成ではありません。っていうことはどうですか？氷の上に立ってるっていうことなんですね。これアンドレ・ポイノ氏がですね、このミシガン州の湖でですね、あるミシガン州の湖畔で、気温マイナス18度のある1月の寒い日の朝に湖に来ましたらですね、湖が氷がですね、もう透明で底が見えるわけですね。で、こうシャベルを持ってますけど、なぜかというと湖のこの氷が割れてしまって、湖に落ちた場合、このシャベルで、なんとかですね、そこにですね、シャベルを突き刺して、そしてなんとか助かろうということで、このシャベルを持っているということなんですけれども、この時に不思議なことに、この氷が白くならずですね、空気も入らず透明になっているというですね、そういう本当に不思議な状況で、このですね、アンドレさんは写真を撮っているわけであります。私たちですね、人が水の上を歩くということは物理的に不可能です。水の上を歩くために何かですね、歩くための装置をつけない限り私たちは無理ですね。しかし動物たちはですね、そのようなですね、水の上を歩くっていうよりは走ることができるんですね。皆さん、バシリスクって聞いたことありますか？これとあるゲームのキャラクターの名前じゃないですよ。これ本当にいるトカゲなんですけれども、このトカゲ、バシリスクっていうトカゲなんですけれども、どういうトカゲかと言いますと、このように水の上を走ってるんですね。これテレビで皆さん見たことありますかね？バシリスクっていう。ちょっとですね、この走り方が可愛いので、ちょっと見ていただきたいと思いますけれども、すいません、ちょっと戻しますね。ごめんなさいね。はい。ちょっとバシリスクの走り方を映像でですね、ちょっと見ていただきたいと思います。ちょっと早送りさせますので、ちょっとお待ちください。 こうトカゲなんですけれども、このトカゲが、湖の近くで虫を食べたりしているこのバシリスクトカゲが、蛇とかにですねこう狙われてこう逃げているところですよ。こう水の上を走って逃げているんですよ。決して浅い川じゃないんですよね。このバシリスクはですね、水の上を走ってこう逃げていくわけですね。はい、ありがとうございます。それではですね、今のはトカゲで、なんとこのトカゲ別名なんていうトカゲか知ってますか？ジーザスクライストリザードっていうんですよ、ね、ジーザスクライストリザードも別名呼ばれてるんですね。で続いて、今度はですね、クラークカイツブリっていうこれ鳥なんですけれども、この鳥も実は水の上をですね、これも歩くんではなくて走ることができるというですね、これもちょっと映像を見ていただきたいと思います。このカイツブリという鳥ですけれども、オスとメスがですね、これから産卵の時期がありますけれども、交尾をするときに、このように2匹で一緒に同時にですね、湖の上を走るというんですね。はい。なんとですね、このクラークカイツブリは1秒間に20回も足を回転させることができるというんですね。7秒間に20メートルの水の上を走ることができるっていうですね、すごい足が回転数が速くて、これスローモーションで見てるのでこういうふうに見えるんですけど、普通で見たらですね、まあ、本当にですね、足の回転が見えなくて、まあ、速く、このようにですね、水の上を走っているということです。はい、まあそういうことが前置きにありましたので、皆さんですね、今日の話はもう何か分かりますね。本日のメッセージはですね、湖の上を歩くですね、イエス様のお話をしたいと思います。さて御言葉を読む前にですね、一言お祈りを捧げさせていただきたいと思います。ご在天の父なる神様、ただいまから私たちはマタイによる福音書14章からイエス様が嵐の中のガリラヤの湖畔のこのガリラヤ湖での湖の上を歩く、そのような奇跡の場面の御言葉を読み、心を神様に向けたいと思います。主よ、どうぞこの礼拝にご出席していただいている皆さん一人一人の上に、神様からの豊かな祝福とお守り、聖霊の満たしが注がれますように、そして聖書に書かれてあるこの御言葉を私たちが受け止めてしっかりと理解できるように、聖霊の神様を一人一人にどうぞ送ってください。このお祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。はい、それでは聖書をお持ちの方はマタイによる福音書14章をですねお開きいただきたいと思います。マタイによる福音書14章の22節からですね、聖書朗読では28節からお読みいたしましたけれども、22節から少し前の方からですね読ませていただきたいと思います。22節、14章の22節からです。口語訳聖書は23ページになります。口語訳聖書で読ませていただきます。それからすぐイエスは群衆を解散させておられる間に、強いて弟子たちを船に乗り込ませ、向こう岸へ先に追いやりになった。そして群衆を解散させてから祈るために密かに山へ登られた。夕方になっても、ただ一人そこにおられた。ところが船はもうすでに陸から数丁も離れており、逆風が吹いていたため波に悩まされていた。イエスは夜明けの4時ごろ海の上を歩いて彼らの方に行かれた。弟子たちはイエスが海の上を歩いておられるのを見て幽霊だと言っておじまどい、恐怖のあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに声をかけて、しっかりするのだ、私である、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えていった、主よ、あなたでしたか。では私に命じて水の上に渡って身元に行かせてください。そしてイエスはおいでなさいと言われたので、ペテロは船から降り、水の上を歩いてイエスのところに行った。しかし風を見て恐ろしくなり、そして溺れかけたので、彼は叫んで、主よ、お助けくださいと言った。イエスはすぐに手を伸ばし、彼を捕まえて言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。二人が船に乗り込むと風は止んでしまった。船の中にいた者たちはイエスを拝して、本当にあなたは神の子ですと言った。 今朝の御言葉はこのマタイによる福音書14章の22節から33節までのところの御言葉を読みながら心をですね神様に向けていきたいと思います。さてこの14章はこの14章の22節のこの一つ前にイエス様の周りにたくさんの人々群衆が集まっていました。イエス様の周りにたくさんの群衆が興奮して集まっていました。そこには男性だけでも50人、女性子供を合わせるとその倍以上の人々がイエス様の周りに集まっていましたので、1万人以上いたかもしれません。群衆がですね興奮してイエス様に近づいてイエス様を王様にしようとですね人々は興奮状態にあったのです。なぜならイエス様はですねそこの集まっている群衆たちに5つのパンと2匹の魚でそこにいる人々にですね食べ物を分け与え一人一人のお腹を満たすことができたからです。でイエス様がこの5000人以上の人たちに5つのパンと2匹の魚の奇跡を行ったこの奇跡は他の奇跡と違うところがいくつかあります。一番違うところはですね一人の病人だけを癒したわけではないんです。一人か二人あるいは数人の病人をイエス様はその場所で癒されたわけではないんですね。そこにいるすべての人たちのお腹が満たされるように5つのパンと2匹の魚だけでたくさんの人々のお腹を満たしたということです。ですからそこにいる人たちは奇跡を見てその奇跡的に行われたパンや魚をお腹いっぱい食べることができたんです。そこにいる群衆たちのすべてがこの奇跡のパンを魚を食べることができた。これは他の奇跡と違うところです。ですので彼らはこの奇跡に一人一人がこの奇跡のパンを食べることができたので彼らは興奮したわけです。そしてその奇跡が終わった後に余ったパンくずを集めたらなんと12のカゴいっぱいになったということです。弟子たち12人の弟子たちが数日の間ですねそのパンくずで生きていけるようなんですね、それぐらいのパンくずが余っていたというんです。多くの人々を食べさせたパン以外にもなおかつ弟子たちが数日間はですね食べるに心配のないですねパンがですね12のカゴにたくさん満たされていたわけです。でそのような奇跡が行われましたので人々は興奮してイエス様の周りに集まります。そしてイエス様がイスラエルの王様になってくれればこれから先は決して飢えることがないし自分たちの生活は安定するだろう。ローマの軍隊あるいはローマの人々から私たち、ユダヤ人たちは解放されて幸せになることができる。イスラエルの経済はですね活性化してイエス様が王様になることによって自分たちの生活が一変して幸せになれると彼らは感じイエス様を王様にする機運がですねこの場所で高まりました。するとイエス様は何をなさったでしょうか。22節それからすぐイエスは群衆を解散させておられる間に強いて弟子たちを船に乗り込ませたっていうんですね。イエス様は群衆たちをですねこのような機運が盛り上がっている群衆たちをすぐさま解散させてもう家に帰らせて強いて強制的に弟子たちに船に乗って向こう岸に行くようにとイエス様は弟子たちに命令なさったんです。ここもですね非常に珍しいことではないでしょうか。イエス様が弟子たちに無理やり強いて命令して向こう岸に行きなさい、無理やりですね彼らの働きをやめさせて興奮している群衆のですね働きを落ち着かせてやめさせて無理やり弟子たちを向こう岸に行かせるように船に乗せたわけですね。でエレン・ホワイトはですね各時代の希望にこのように書いています。弟子たちはですねこの時はイエス様の命令に従うことはできないと強く思ったっていうんですね。イエス様の命令よりも群衆が考えているイエス様がですね王様になることを人々が求めていましたので弟子たちはこれが絶好のチャンスだと イエス様が王としてエルサレムに迎えられるためには、この今この奇跡の後にすでにもうすぐ始まるですね、杉越の祭りの時に行かなくてはいけない。弟子たちはそう考えたんですけれども、イエス様はそうではなくてですね、無理やり強いて彼らを解散させて弟子たちを落ち着かせて向こう岸に船に乗せたわけですね。イエス様は興奮している群衆と正反対に一人になって、静かに祈るために一人で山に登られるわけです。たくさんの人々はなぜイエス様はですね、人々を群衆を解散させ弟子たちを向こう岸に行かせるのか、いろいろ文句を言いながらですね、イエス様に、イエス様が無理やり解散させられるこの状況を理解に苦しんだかもしれません。しかし、このことから私たちはですね、この場所から私たちが理解することができるのは、人々が考えるチャンスですね、群衆が考える、人間が考えるチャンスというのは、神様の機会やチャンスではないということではないでしょうか。そして逆に人々がどうしようもないピンチで、どうしようもない、先に進めないと思えるような時こそが、神様の御心のあるチャンスなのかもしれません。イエス様は一人になるために山に登られました。そこで何時間もの間、イエス様は神様に取りなしの祈り、嘆願の祈りを始めたのです。それはどんな祈りかと言いますと、エレン・ホワイトはこのように書いています。それは弟子たちが、これから先弟子たちがサタンの誘惑に遭いですね、イエス様の行うことに理解できなくなって、判断に誤ることがないようにイエス様はですね、一晩中、弟子たちがこれから正しい道に歩むことができるように、適切な判断が行われるように弟子たちのために山に登って一人で祈っていたわけです。しかし弟子たちはどうだったかと言いますと、エレン・ホワイトはですね、彼らは船になかなか乗ろうとしなかった。そしてなかなか船に近づいたんですけれども、船に乗って向こう岸に行こうとはなかなかしなかったっていうんですね。そして彼らは船に乗って何をしたかというと、なぜイエス様は群衆を解散させたのか、なぜイエス様はエルサレムにですね、我々と一緒に行って王にならないのか、今がチャンスではないか、イエス様のなさることを全く弟子たちは理解できずにですね、文句を言っていたわけです。そして彼らはさらに、どうしてバプテスマのヨハネがヘロデ王に首を切られて殺されなくてはならないのかということも、この船でですね、話していたようです。彼らはですね、バプテスマのヨハネが、この偉大な預言者がヘロデ王によって殺されてしまう、このことが理解できなかったんです。彼らにとって非常に心に重い思いをですねしていたところに、イエス様がですね、奇跡を行って、彼らはですね、この暗い思いが今こそイエス様によってユダヤの国がですね、変革させられる、改革するこの時ではないかと彼らはですね思いました。まあ、14章のですね1節、この22節の1節、22節からですね1節、14章の1節を見るときに、ここにバプテスマのヨハネが殺される場面がですね書かれているわけです。でその後に5000人以上の人々に、5つのパンと2匹の魚を食べさせる、そのような奇跡の物語が書かれておりますので、弟子たちはですね、このイエス様のなさったことが理解できずに、イエス様に対して不平不満がたくさん彼らはですね湧き上がってきて、船の中でですね、イエス・キリストのことについて彼らはいろんなことを弟子たちの間でですね話していたわけです。彼らはイエス様が本当の救い主なのかどうか、イエス様は本当に人々を救うために来られた救い主なのかどうか、彼らはイエス様のそのですね、解散させたイエス様のことを考えるときにですね、非常に苦しんだんです。理解できずに彼らは悩んだんですね。そして弟子たちはイエス様がユダヤ人の指導者たち、リーダーたちから よく思われてないのを知っていたんですね。弟子たちはこの今こそユダヤ人のリーダーたちにイエス様が本当の救い主であることを示す奇跡を起こしてですね、王となる今こそエルサレムに行く絶好の時期ではないか、彼らはそう思ったわけです。そして彼らがパリサイ人やそのユダヤ人のリーダーたちにイエス・キリストが偽預言者で、そしてその偽預言者に従っているのがこの弟子たちである、偽預言者、偽の救い主ですね、このイエス様はそのように言われるのが弟子たちにとって非常につらかったんですね。なんとかこの思いを払拭したいという思いだったんですけれども、イエス様は弟子たちを解散させて向こう岸に行くように強制したわけです。で、向こう岸といってもですね、この向こう岸には彼らですね、行きたくない場所であったわけですけれども、彼らは無理やりイエス様に静かな場所に行くように強いられたわけです。ですので彼らは船の中でイエス様に対するですね、いろんな思いを持ちながらこの湖を漕いで、あるいはですね、風に乗って向こう岸に渡ろうとしていたところに、24節ですね、ところが船はもうすでに陸から数丁も離れており、このヨハネによる福音書の他の場所によるとですね、2、3キロぐらいですね、もう、2000メートルとか、それ2000メートルか3000メートルの間、岸から離れている、それぐらいの間で急にですね、突発的に大きな風が起こり嵐になったそうです。で、彼らは本当はですね、数時間で向こう岸に渡れるにもかかわらず、一晩中向こう岸に渡れずに彼らは苦しんでですね、船を一生懸命ですね、彼らは漕いでいたわけです。船を操るのはですね、彼らにとっては簡単なことでした。彼らは漁師でしたので、船を操るのは彼らにとって得意なことでありましたけれども、しかしこの夜はですね、彼らは船を操ることは非常に難しくて、もうダメだ、どうしようもない、彼らその思っていた時に、なんとですね、水の荒れたですね、ちょっとこの絵はそんなに荒れてませんけれども、荒れ狂った湖の向こうからですね、弟子たちはこの時ですね、幽霊が歩いてきたのではないか、恐れたわけです。水の上をですね、幽霊が歩いてくる。彼らはですね、自分たち、もう終わりだ、自分たちはですね、この場所でもう自分たちの人生が終わってしまう、そのように彼らはですね、感じてですね、恐れていたときに、それがイエス様だと分かったわけですね。イエス様は彼らをの船に歩み寄られたわけです。一晩中イエス様は山で一人になって祈っていたときに、この嵐で苦しむ弟子たちの思いをイエス様はご存知でした。祈り続けて信仰がなくならないように、この嵐の中でもですね、彼らが船の中で信仰を失わないようにイエス様は祈り続けていました。で、彼らもですね、何とかしようと一生懸命していたんですけれども、そこにイエス様は水の上を歩いて近づいてこられたわけです。そしてここで27節、しかしイエスはすぐに彼らに声をかけて、しっかりするのだ、私である、恐れることはないですね。しっかりするのだ、私である。ここで言う私であるという言葉はですね、モーセが荒野でですね、燃える芝に出くわした時にですね、神様がモーセに語ったですね、私である、私は神であるというですね、このメッセージと同じ言葉であります。ですのでイエス様が弟子たちに私であると言ったことは、私は神の御子で、私は神であるということを弟子たちに言ったということであります。そして神様は恐れるな、彼らを励まし慰めました。するとですね、すみません、するとどうなったかと言いますと、28節。するとペテロは答えて言った、主よ、あなたでしたか。 では私に命じて水の上を渡って身元に行かせてください。29節、イエスはおいでなさいと言われた。ここでですね、ペテロはイエス様に語りかけて、イエス様、水の上を歩かせてくださいって言うんですよ。で、皆さんよくこの状況を皆さんよく考えてイメージしてください。皆さんでしたらこの荒れ狂ったですね、湖のこの状況の中で水の上を歩きたいって思いますでしょうか。荒れ狂ってですね、 とんでもない 波風がこうあるこの湖にイエス様が歩いてこられたところに、ペテロはそのイエス様の様子を見て、イエス様にね、恐れぬ、安心しなさい、私だと言ったときに、ペテロはもう喜んでですね、イエス様、あなたのもとに行かせてください、そのように命じてくださいと言ったわけです。先ほど22節ですね、最初に言いましたけれども、弟子たちは強いて強制的にイエス様に命じられて、あそこの岸に行きなさいって言ったのに、聞き従ったことは聞き従ったんですけれども、彼らはその時聞き従ったのは、いやいやと言いましょうか、本当は行きたくないんだけれども、イエスが強く願うので、強いて願うので、仕方なく向こう岸に渡ることになるわけです。しかしここではペテロはですね、イエス様にどうぞ命じてください、私にあなたのもとに行けるように命じてくださいとペテロがですね、イエス様に言うんですね。しかもそれが凪になった湖の上を歩かせてくださいではなくて、荒れ狂っているままの嵐の湖の上を歩かせてくださいとペテロはイエス様に言うわけなんですね。皆さんならどうでしょうか。このような状況になって、皆さんは安全な船の中にいることを選ぶでしょうか。それともペテロのように、この嵐の中の状況でイエス様が立っているもとに、行かせてくださいと、喜んで行かせてくださいと願うでしょうか。で、イエス様はですね、そのペテロに、おいでなさいと言われるんですね。そしてペテロはその言葉に従って、一歩船から足を出してですね、湖に足を踏み入れるときに、彼はその嵐の中で湖に立てることができた。すごいことです。この5000人を食べさせた奇跡以上のすごい奇跡を彼は体験して、湖の上を歩くことができたときに、彼はですね、エレン・ホワイトによりますと、傲慢になって後ろを振り向いて弟子たちを見た。ほら見てごらん。自分はイエス様の言葉に従ってですね、水の上を歩くことができている。湖の上を歩くことができている。そう思った瞬間に、彼は目の前に来ていた波に、大きな波に、その波を目にした時にですね、イエス様の姿を見失って、湖の中にですね、ズブズブと湖の中に溺れるようになってしまった。その時に、主をお助けくださいと言った時に、すぐイエス様は、このですね、ペテロを手に取って、イエス様はペテロを助けたということです。今朝ですね、私たちはこの湖を歩くペテロの経験からですね、私たちもこのイエス様が命じる言葉をですね、受け止めたいと思います。今日皆さんそれぞれ一人一人に大変な状況が周りにあったとしても、イエス様が私たちの前にいてくださって、おいでなさいと言ってくださるわけです。私たちはそれぞれのですね、いろんな困難な大変な状況の中に、いや、こんなことに一歩進むことなんか無理だ、不可能だ、そのように恐れてしまうことがあるかもしれませんけれども、ペテロのようにですね、一歩踏み出す、そのような信仰を私たちはですね、持ちたいと思います。なぜならイエス様が私たちにですね、おいでなさいと声をかけてくださっているんです。そしてこの31節、イエスはすぐに手を伸ばし彼を捕まえて言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。二人が船に乗り込むと風は止んでしまったということです。ですので、二人が船に乗り込むまでは嵐は 病んでないということです。溺れてしまったペテロをイエス様は引き上げて、イエス様と一緒にペテロはまた湖の上を歩いて、嵐の中湖を歩いて船に入ったんですね。そして船に入った途端どうなったかというと、嵐はなくなったという。まあこのことから、私たちがおいでなさいと言われる神様のもとに行ったとしても、そこで嵐は止むということはないかもしれません。神様に従って歩んでいく、あるいは神様と一緒に共に歩んだからといって私たちの周りの状況が変わるということはないかもしれません。しかしイエス・キリストと共にいることによって、私たちはどのような状況にも歩き続けることができるということを、この、ですね、嵐の中の湖の上を歩いたイエス様とペテロのこの経験から、私たちをですね、信仰をですね深めていきたいと思います。最後にですね、エレン・ホワイトの書いてあるですね、各時代の希望の箇所から見ていきたいと思います。この各時代の希望中間の第40章にこのように書いてあります。会場での出来事を通してイエスはペテロに彼自身の弱さを示そうと望まれた。すなわち彼の安全は絶えず神の力に頼っていることを示そうと望まれたのである。望みの嵐の最中にあって、彼は全く自分に頼らず、救い主により頼むときに初めて安全に歩むことができるのであった。ペテロの弱いところは彼自身が一番強いと考えていたところにあった。彼は自分の弱さを感じないうちはキリストにより頼む必要を認めることができなかった。もし彼が会場でのあの経験を通してイエスが彼に教えようとされた教訓を学んでいたら、彼は大きな試練がやってきたときに失敗しなかったであろう。エレン・ホワイトはここですね、ペテロは自分の弱さに気づいていなかったっていうですね、自分の立っている場所がですね、非常に不安定な場所、弱いところにペテロは立っているということを知らなかったということです。で、もう一つ、エレン・ホワイトのその先の各時代の希望にはこのように書いてあります。絶えず神により頼んでいることを認めない者は試みに負ける。我々は自分の足がしっかり立っていて、決して動かされることがないと今思うかもしれない。私は自分が信じたお方を知っている。何者も神とその御言葉に対する 私の信仰を揺り動かすことはできないと確信を持って言うかもしれない。だが、サタンは我々の先天的、後天的な性格に乗じ、我々自身の必要と欠点と我々の目から覆い隠そうと企む。自分自身の弱さを認め、イエスにしっかり目を注ぐことによってのみ、我々は安全に歩むことができる。まあ、このようにですね、エレン・ホワイトは書いております。私たちは、自分自身の欠点や自分自身の弱さを見ることがなかなかできないんですね。サタンがそのようなものから私たちの目をですね、覆い隠そうとしているのです。しかし、もし私たちが自分の弱さ、あるいは欠点、自分が立っているこの場所がですね、不安定な場所だということを本当に理解したのならば、私たちはイエス・キリストにより頼んで、イエス・キリストに全てを委ねて、キリストと共にですね、湖の上を歩くことができる。これが今日私たちに与えられた御言葉ではないでしょうか。イエス様は皆さん一人一人においでなさいと言われます。どのような状況であろうと信仰を持ってイエス様は私たちに向かっておいでなさいと、今日私たちに語っておられるその御言葉を私たちも受け止めてですね、これからの先行きのですね、見えない不安なこの時代を歩んでいきたいと思います。で、最後にですね、イザヤ書の御言葉を、イザヤ書43章の1節から3節の御言葉を、読ませていただきます。イザヤ書の43章の1節から3節の御言葉を読ませていただきます。恐れるな、私はあなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだ。あなたが水の中を過ぎるとき、私はあなたと共にいる。川の中を過ぎるとき、水はあなたの上に溢れることがない。あなたが火の中を行くときも焼かれることなく、 炎もあなたに燃え尽くことはない。私はあなたの神、主である。イスラエルの聖者、あなたの救い主である。アーメン。それではしばらくですね、皆さん祈りたいと思います。目を閉じて、それぞれ今ですね、個人的にイエス様が皆さんにおいでなさいと御言葉を語っておられるイエス様に心を向けて献身の祈りを捧げたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。